シネマクティフ東京支部の瀬配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフギフ支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はアイアンクローについて話します。この映画は4月5日公開のアメリカ映画で132分です。現代もザ・アイアンクローですね。監督がショーン・ダーキン。この人は、過去作は、不都合な理想の夫婦とか、ピアッシングは制作組織か。僕は見たことないですね。過去作。
そうですね。
で、脚本が同じ監督が、ショーン・ダーキンがやってるって言いましたね。で、あと A24 の作品だっていう
あ、
です
そ
か
うです
ね。
ね。はい。
で、映画 .com の地図面を見ると、日本でもジャイアントババやアントニオ猪木らと激闘を繰り広げ、鉄の爪、アイアンクローを得意技としたアメリカの伝説的なプロレスラー、フリッツ・フォン・エリックを父に持ち、プロレスの道を歩むことになった兄弟の実話をベースに描いたドラマということですね。では、この感想を僕から。
はい、お願いします。
まあ僕は面白かったですね。なんか、全然前評判とか、前情報をあんまり知らないで見たんで、まあプロレス一家の話なのかな、ぐらいで言ったんですけど、あ、そういう話なのかと。だから A24 なんだなっていうのはすごい思いました
ああ、
ね。
なるほど。
単純なその家族で成功するみたいな、スポコンものみたいな、ちょっと想像しながら言った部分があったんですけど、そういう話では全くなくて、
まあ
まあ家族
逆。
の呪いという
そうですよ
か、
ね。
まあ、今では少しはマシになってるとは思いますけど、まあ、ああいう家父長制、
そうです
バリ
ね。
バリの時代。で、しかも、その当時でも多分、非常に強い家
そう
父長制の家の話ですよね。だからまあ途中でしんどくなったんですけど、見てて。まあ日本の映画だと、葛城事件っていう、あの三浦友和がお父さん役やってる、あとあれですね、若葉竜也が、の出席作なんですけど、それをちょっと彷彿させるというか、まあでも、親父はとお母さんはマジクソなんですけど、兄弟が仲いいのはまあまだ救いだ
あ、
なと
そうで
思っ
すね。
てて、まあ、でもアメリカのなんかああいう家父長制的な家の子供ってなんか団結するイメージある。団結というか仲いいイメージあるなと思ってて、スキンってあったじゃないですか。
ありましたね。
長編の方。あれに出てくるやばい家族出てきたじゃないですか。あれもなんか、兄弟めっちゃ仲いいんですよね。
なんか絆が強いみたいなの
そう
はあ
そう
り
そう
ますよ
そ
ね。なんかね。
う。結構ああいうイメージあるな。
なんかやっぱりちょっと日本の兄弟感とちょっと違う感じはするんですよね、
そうで
僕。
すね。確
なん
か
と
に。
なく。まあ僕もマッサも男兄弟じゃないですか。なんかそこまでではないけどな、みたいな感じはちょっとやっぱね。
結構その、お父さんの贔屓みたいなのがあるから、クソみたいな時もあるんですけど、でも根底にはやっぱなんか仲いいというか、信頼し合ってる感じっていうのが、
そうですよね。
最初から最後まで一応あったかな。か日本の映画とかだと結構それで兄弟同士が仲悪くなって、なんか反目し合うみたいなこ
そう
と
です
も結
ね。
構あるじゃないですか。でもそういうのはあんまなかったなっていう
確
のがま
か
だ、
に。
見ててそこまで辛くならなかったな。まあだから僕はその、フリッツ・フォン・エリックの名前自身は知ってたんですけど、子供があんなに死にまくるっていうのは全然知らなかったな。最初になんかその、呪いの家みたいな言われてたじゃないですか。でもなんか最初に出てくるエピソードが、それ呪いかっていう、あんまそこまで、呪いっていうほどじゃないだろうっていうふうに。
そうなんですよね。
でも途中から、あ、これは呪いだなっていうレベルになってきて、でもその呪いは別に、その、悪魔の呪いとかじゃなくて、親父の呪いだなっ
まあ、
てい
そう
う、
ですよね。
親父の家族に対する向ける思いというか、自分の夢を他人に託す、
そう。もう
あ、
一
なん
番嫌
か、
なやつ。
いや、そうい そう
や、やっ
そ
ちゃいけないっていうかね。
う。まずね、自分ができないことを他人に求めちゃダメだよと。お前、チャンピオンになれてねえんだから、子供がなれなくても別にいいじゃんっていうのもありましたね。あと、ちょっと僕が面白かったのは、ブロディとかいろいろ出てくるじゃないですか。途中でその敵というか。ブロディは日本でめちゃめちゃ活躍してた。
そうなんですね。
ブルーザ・ブロディとか。あと、ハーリー・レースとか。まあ、日本にも、ビッグ・フレアとか。ビッグ・フレアは、 で僕、全然プロレス見たことないですけど、
はい、
前話したかもしれないですけど、あの、クリームシチューの有田さんが好きなので、
うん、
はいはい、そういう人がやってる YouTube があるんですね。
うん、
それがなんか昭和のプロレスとか結構話すんですけど、
うんうん、
それですごい名前よく出てくるんですよ。
うんうんうん、
で、リック・フレアって、あの、長髪の金髪のやつ、
うんうんうん、
は結構日本に来てて、天竜源一郎って言うじゃないですか。
はいはいはい。
みたいな何を喋ってるかわかんない人。あの人と、一回戦ったことがあるらしくて。で、天竜ってすごい、武骨な感じのファイターだったらしいですね。はいはいはい、で、リック・フレアは見た目ああいう感じで、なんかこう、もうめちゃめちゃアメリカンって感じで出てくるらしいんですよ。
うん、
だからもう対照的な二人だったんだけど、うん、リック・フレアって、だからああ見えて、すごい、プロレスの基本的な部分っていうのはすごいちゃんとしっかりした人らしくて。
うん、
だから、ただ、だらけてるだけじゃなくて、
うんうんうん、
ちゃんとやってきてる人みたいな。
うん、
だから二人の戦いはすごい良かったらしくて、ベストバウトだみたいな感じで言われて。で、天竜もその、引退するときに、その、リック・フレアとの戦いがベストバウトの一つだみたいなことを言ってたらしく。っていうのとかエピソードだけは聞いたこと
ある。まあまあ。
で、そのリック・フレア出てきたから、
はいはい、
だから敵として出てくるじゃないですか。
はいはい。
でも最後なんかその楽屋に来たじゃないですか。
ああ、終わってからそうですね。
はい、うんうん、で。そしたらなんか結構いいやつっていうか、
うんうんうん、
その、その前のテレビでなんかインタビューされてた時は、なんかすごい挑発的なこと言ってたけど、はい、終わってからなんかこう、またやろうな、みたいな感じで、
うんうん、
すごいそういうところもなんか、その、有田さんが言ってたことに近いというか、
うん、
まあ、かプロレスラーだから、その別にその、うん、まあ、リップサービスというか、その、まあ、うんうん、マイクサッパフォーマンスはもちろんするけど、
はい、
ちゃんとプロレスをして、盛り上げるっていう感じなんだなっていうのが分かったりして、
うん、
そういうなんか、まあ、この前に、オッペンハイマーを撮ったんですけど、はい、オッペンハイマーでその知ってる科学者が出てくるみたいな感じで、
うんうん、
そういう楽しみも一応あった
なるほど。
うん、そうですね。なんかあんま話すことないんだけど。まあでもその、絵作りとかやっぱり A24 っぽい。
あ、そうですね。確かに。
良さはあって、例えばその、三男が一番初め死ぬじゃないですか。
はい。
で、なんか、ザック・エフロンにする、ケビンが、
うん、
家に、あの、実家に帰ってくるんですよね。実家に帰ってくるというか、まあ、車で来るんですよね。
うんうんうん、
そしたら向こうから、車が対向車線にいて、
うん、
でもなんかそのまますぐに、そのすれ違うぐらい道が広くないから、
うんうんうん、
右に寄って、そしたら左の、その相手の車が向こうに行くっていうシーンがあるんですけど、
うんうんうん、
それ多分その、お父さんにその死んだことを知らせに来た誰かの車だったとは思うんですけど、そこがなんかこの、三男がどっかあの世に行ってしまう、
うん、
で自分は家に行くっていうのをメタファーとして描いてるかのような描写になってて、まあ、ちょっと映画的だなっていう感じで、
うんうん
う
ん、
そういういろんなシーン、例えばその他で言えば最初のシーンがお父さん、フリッツ・フォン・エリックがプロレス終わって子供たちが作るシーンなんだけど、最後一番最後ケビンが自分の子供と遊ぶシーンで終わってたりとか。
うんうん。あ、そう、なるほどね。はいはい。
回避されてたりとか。っていう、その映画的な表現っていうのはやっぱ素晴らしいというか、
うん、
A24 ならではの絵作りになってるのは、
うん
うん、まあ、映画芸術としては良かったんじゃないかなってい
う。うんうんうん、
ただ話は別に好きじゃないですね。まあ、楽しい話じゃないし。
いい話ではないですもんね。実話に基づいてるっていうのもありますし。
あのお父さんがマジで嫌だからな。
そうですね。
あとなんか、
はい、
ケビンが、
はい、
まあ、あの、パムと結婚するじゃないですか。
うんうんうん。
で、パムって初めて出てきた時なんかちょっと嫌な女なのかなと思ってたんですけど、
うん
でも全然そんなことなくて、途中から。
うんうん、
彼女がいたから、ケビンは助けられてたのかなっていう。
ああ、そうですね。なんか家庭があったからっていうところがね、うん、ちょっとは、他の
三人はね、ま
あ、確か誰も、
あれか。いないですよね。
ケリーは結婚し、するかしないかぐらいでしたっけ、あれはね。
え、でもあの人知らない人ですね。家に連れてきた人。
あ、そうか、別に彼女じゃない。
誰だみたいな。
そうか、そうですね。だから結婚すると思って連れてきたんだけど、別にそうでもなかったってことか、あれ。そうですよね。うん、確かに。
雪吊りの感じ。それ誰の話みたいな感じです
か。そうか、そうか。 あ、そういうことか。うん、そうです ね。
だから、助けられたんだろうな、っていう、
ね。
うん、
そうですよね。うん、確かに。
しかも、息子にも助けられてますよね。その、僕が、兄弟になっていけるよ、とかって。
うん。
子供に言われてたじゃないですか。
ね、最後の方ですよね、
うん。はい。まあ、子供に助けられてんな、と思って。
うん、う
ん。しかも、子供って本当、ああいう平気なって、ああいうこと言うんですよね。
お
うん。あれもリアルだな、と。
ああ、かもしれないですね。うん。へえ。
すごいいいシーンだったな、うんうん、まあ、そんなものですかね。まあ、ないな。
はい。
はい。とりあえず、僕は、こんな以上ですね。はい。まあ、でも、映画としては面白いと思います。
うん、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
では、お時計様お願いします。
はい。僕も、まあ、まあまあ、面白かったかなっていう感じで、
うん。
ただ、テーマが、これも結構、オッペンハイマーにちょっと似てるとこあるんですけど、
はい。
結局、何が言いたかったのかって思ったところはちょっとあって、
うん
うん、ちょっとつかみきれなかったところはあったんですね。
うん、
で、ここ、まあ、ここで感動してくださいみたいなっていう、まあ、ほどでもないで、そうなんですよね。なんか全体的に心を動かされるっていうようなことは、まあ、特にはなかったですね、うんうん。ただやっぱり先ほど松さんおっしゃった、ケビンのね、子供たちに、兄弟になってあげるっていう、うん、あそこのシーンもすごい良かったですし、
うん、
あとその、天国の兄弟たちを想像してるシーンがあったじゃないですか。
はいはいはい、
長男もいて、みたいなね、
うん。
長男ちっちゃ、みたいなね、
うん。
あのシーンはすごいグッときましたけど、
うん、
ただまあ、本筋とはちょっと関係ないっちゃ関係ないかなというね。
うん
うん、まあでもあれなかったらだいぶもっと辛い映画だったなってちょっと思ったところはありましたね。
あの世って死んだ時の年のままなんですかね。
いやいや。
老人ばっかりなんじゃないかと思って。まあまあ、ほとんど老人の世界になっちゃうんじゃないか
な。確かにね、そう言われるとね。彼らだけしか出てこなかったんでね。まあ、
はい、
あれですけど。まあ、いろんな考え方ありますよね。自分の一番いいと思った時の姿で、あの世で、に行くとかね。
そしたらでも、ほぼ若い人。
まあ、確かにね。子供とか赤ちゃんどうすんだみたいなね。
うん、そうっすよ、はい。想像できないから。
うん。そうそうそう。
いい時代も何も。
そう。まあ、想像なんで、はい。
まあまあいい
っすね。天国時代が。はい。
うん、
はい。で、まあ良かった点としては、まあ僕これ見終わって、まあ実話だってのを、はい、まあほぼほぼ分かって見てましたけど、
うん、
まあすごい話だなと思いましたね。この、これが実話なんだっていうね。
うん。
まあすごい大変な話だし、なんか、まあみんなプロレスラーにね、ほぼ結局なって、うんまあ、
はい、
まあ、チャンピオンになったんでしたっけ？ケリーはなったんでしたっけ？結局。
ケリーは
結局最後、ピストルで自殺しちゃった人ですか？
うん、うん。
まあなんか、その団体が違うのかちょっとよくわからないですけど、僕も、
あ、
そう、はい。
なんか、クリッツ・フォン・エリックは、だからその、AWA っていうその、めちゃくちゃでかい団体で、
はい。
いたけど、
はい、うんうん。
でもヘビー級王座になってんのかな？まあいいや。でもなんか、テキサス？
はい。
でしたっけ
あの人。テキサスのチャンプ。
で、そこでなんか自分の団体を持ってて、
う
ん、
そういうことなんですね。
みたいな感じらしいっすよ。
だからまあ、世界王者じゃないけど、なのかなでも書いてありますね。でも
なんか映画のところだと、元 AWA 世界ヘビー級王者って書いてある、う
ん。でも慣れなかったっつって言ってましたよね。ちょっとよくわかんないですね、その辺はね。
まあ団体何個かあるから、それのことなのかもわかんないですけど、うんね。でも AWA って、なんか、それもこれも、YouTube の情報ですけど、
はい、
WWF ってあるじゃないですか。今 WWE。
うんうん。
けど WWF とか、NWF かな。なんかあるんですよ。でっかい団体が、当時、うんうん。プラス AWA っていうのは、なんかこう、ちっちゃい団体が、集まって、なんか大会して優勝みたいな。
うんうん、
だから AWA っていう団体じゃないんだな。
あ、
言ってることわかります？なんか、例えばフジテレビと、
うん、
テレ朝みたいなのがあって、
うんうん、
でかいじゃないですか。
うんうん、
じゃなくてもっとコミュニティ FM とか、
うんうん、
みたいなちっちゃいテレビ局みたいなのがいっぱいあって、うんうん、そこで一番を決めたのが、
うんうんうん、
AWA 王者みたいな。
なるほど。
だから、お父さんは、その、WWF とかでチャンピオンになってほしいみたいな、こと言ってあったのかなっていう。
なるほど。
いや、わかんないです。プロレス好きの人がじゃ何言ってんだってなるかもしれないけど。
まあ、ちなみに、
はい、
先に言っとけばよかったですけど、僕は、もう、ほぼほぼプロレスを見たことないですし、
あ、
もう、全然知識ないです。
はい。WWE は聞いたことありますか？
ないです。
あ、ないですか？
はい。あの、興味がないって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、本当テレビとかでも見ないですし、もちろんその、はい、プロレスラーのモノマネをしてる人がいて、
はい、
元の人の名前を知ってるとか、そのテーマ。
うん、さっき言った川柳とか。
そうそうそう。
はいはいはい。
けど、
長州とか。
長州力とかね、そう、本人がそのプロレスしてるシーンは見たことない。
はいはいはい。
まあ、とか、あと、ジャイアント馬場とかぐらいは知ってますけど。
うん、うん。選手は知ってるけど、団体とかは、
まあ、わからないですね。
わからない。うん。
だから、あの、途中で、あれ、奥さんだったっけ？その、ケビンの奥さんだったかな？あの、付き合う前に、
は
い、
うん。
あの、やらせなの本当はって聞かれるみたいなシーンあったじゃないですか。
はいはいはい。
そのレベルです、僕は、だから。
ああ、プロレスでやらせなんでしょっていう。
よくわかってない。
うん。はいはいはい。まあ、でも、そういうとこちょっと描かれてましたよね。こういう段取りで行くぞみたいな。まあ、話してましたよね。
そうそうそうそう。いや、だから僕は事実が何なのかよく分かってないっていうね、うん、ところもあるんですけど。
そこ、難しいですよね。その、ボクシングとかだったら多分、まあ、うんうん、ほぼ八百長とかないから、
そうですね。
その、チャンピオンになれない悲哀みたいなのあると思うんですけど、うんうん、プロレスの場合は、その、なんていうか、こいつをチャンピオンにするとかって大体決まってんだとしたら、
うん、
その自分の実力云々じゃないから、
うん、
そんなに悩むことなのかなって思っちゃうと
か。そうそうそう。だから、あの、んって思いながらちょっと見てたとこあるんですよね。
言うなれば、あの、映画とかドラマの主役。
うん、ああ、
うんうん。別に脇役でもいいじゃんっていう思いあるじゃないですか。うんうん、でも主役にもなりたいけど、うんうん、でも俺ちょっと人気ないから主役にはなれないな、みたいな、
うんうん。そういう感じ。まあ、これ、もう今、うんうん、今、松さんに聞こうと思ってたところなんですけど、だから。
はいはい、はい、
その、チャンピオンはどうやって決まるのかっていうところですね。
まあ、一応でもトーナメントとか、
うんうん、
グル、あの、リーグ戦とか、
はいはいはい、
それで今一応優勝みたいなのはやってるみたいですけどね、
うん。はい。だからそもそも勝ち負けっていうのはどうやって決まるのかみたいなところなんですよ。
スリーカウント。
あ、いやいや、そういうことじゃなくて、その、
ああ、
実際に。どの程度台本があるのかっていうところとか。
それは団体によってやっぱ違うと思うんですけど、WWE とかは結構台本があるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあでもそれも売りにしてるっていうか、うんうん。
まあでも人気がある人が勝っていくっていうのはまあ当然じゃ当然の流れなのかなみたいなところなんですね。ま、ね、まあたまにはこう、それを崩してみたいなね。
そうすると楽し
み。悪役が勝つみたいなね、こともあって。うん、まあだから、まあショーであることは間違いはないわけですよね。
思いますけどね。うん、
基本的には、うん。はい。まあじゃあ僕の認識はそこまで間違ってはなかったかなみたいなね。
うん、わかんないです。本当にファンからしたら、舐めんじゃねえぞって言われるかもしれないですけどね。
はい、だから、あの、その、僕は、だから、やらせだからどうのこうのっていうことを、あの、別に言うつもりは全然なくて、うんうん、あの、そうですね、あの、ちょっと話ずれますけど、プロレスの映画で、あの、昔ガチボーイっていう日本のね、作品があったんですけど、あれなんか僕結構好きでしたし、
うん、
あの、プロレスっていうものを、見て感動するっていうのも理解はできますし、うんうん、
単純にでかい人がぶつかり合うって、
うん、
面白いですからね。
あの、肉体美みたいなところもね、うん、ありますしね。
うん、
はい。まあ、映画の中身の話は入ってきます、はい。全然いいんです。あの、むしろ映画の中身の話が少ないんで、多分。で、そう。まあ、実話ですごいなって思ったことと、あの、まあ、これがテーマなのかなと思ったんですけど、まあ、
うん、
有害な男性性ってね、最近よく言いますけど、うん、有害な父親性みたいなものがはっきり描かれてるところですよね。
うん、
そこを批判的に僕は見てましたけど、一応。
うん
うん、まあ、それで良かったのかなとは思うんですけど、まあ、もうさっきもう言いましたけど、まあ、まあ、自分の自己実現のために、息子たちを利用するみたいなところですよね。
うん、
で、しかもちょっと、もうこいつはダメだなとかね。こう使えないなみたいな思ったら知らん顔するみたいなところとか、最悪だなっていうふうに思いましたね。うん、で、あと、これ一番やっちゃいけないことだと僕は思うんですけど、やっぱりお前には期待してると。
うん。
順番としてはこういう順番だみたいなことですね。結構序盤に言ってましたけど。う
ん、いや、あれ最悪ですよね。
あれ
でよく、身構わないなっていう。
まあでも、後々みんな自殺したりとかしてしまうっていうのは、やっぱり、うん、絶対影響はあったと思うんですよね、
うんうん。
で、まあ母親どうかっていうと、まあ母親もそこまでひどくないんですけど、結局見て見ぬふりをしてきたっていうね、母親なんですよね、うんうん。で、これすごい象徴的な言葉だったんですけど、 母親も父親もなんか相談したら、
うん、
それは兄弟で解決しなさいって言うんですよね。そうそうそうそう、ふざけんなって思いますよね、あれね。
うん、
だから
そういう返し初めて聞いたん
です
よ。そうです。親として
そう意味わからないと思いましたね、うん、兄弟で解決って
しかもあれ最初の相談とかお母さんに言ったやつ、
うん、
お父さんとマイクの話だったのに、
そうなんですよね、うん、
兄弟で解決ってなんだよと思って、うん、
いや父親に言ってくれって言ってるのに、
そうそうそう、う
ん、だからね、いや本当ひどいなって、まあそれでもよくまあプロレスラーにちゃんとなってね、あそこまでいいところまで行ったなっていうのは結構思ったところではありますけどね、うんうん、まあだからそれがどれぐらい事実に沿ってね描かれてるかわからないですけどね、
うん、
本当にひどかったのかそこまででもなかったのか、
うん、
わからないですけどね。で、あとはまあ気になった点なんですけど、まあ結局自殺してしまうみたいなねことが出てくるわけですけど、うん、ただ特にケリーですよね、ピストル自殺してしまう彼は、
うん、
僕は結構唐突に感じたんですね、あれの自殺が、うん、なんかすごいその前に悩んでるとか、もちろん悩んで電話してきた、兄貴にね、うん、電話してきたっていうのはありましたけど、何に悩んでるのかもちょっとよくわかんなかったし、
でもなんか契約切られるんだ、
う
ん、
ああそうかそうか、なんか落ち目だからみたいなことを、
そうそうそう、もうどうしようもないんだみたいな感じで言ってたから、
うん、うん、まあでもそれはしょうがないですよね、そういう仕事なんで、
うん、
でそれでそこまで追い詰める、追い込まれるっていうか思い詰めるかなってちょっと思ったんですね、見てて、
うん、
だ多分実際どうだったかわかんないですけど、現実はもっとなんかひどかったんじゃないかなと思って僕は、
うん、
もっと親父ひどかったし、もっと彼の置かれてた状況がひどかったからやっぱ自殺しちゃったんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、
うん、まあ僕がひどいかどうかちょっとわかんないけど、
はい、
あの家の価値観って、
うん、
プロレスで成功するしかないじゃないですか。
あ、
だから他の道に行くっていう選択肢が彼らにはないんですよ。
なるほどね。
だから僕らにしたら別に辞めて他の仕事すればいいじゃんと思うんですけど、
うんうんうん、
そこが絶対に許されない、
うん、
感じだと思うんですよ、うん。だからもう絶望しちゃうんだと思うんですよ。
もう全然考えも及んでないってことですね。他のことみたいな。
洗脳ですよ、親父の。
そういうことか。まあそう言われるとそうかもしれないですね。うん、まあだとしても僕が不自然に思ってしまったってことはやっぱりちょっと演出がうまくいってないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったってところですかね。
うん、
確かにケリーはね、円盤投げの選手でしたね。うん、確かね、もちろんね。
そう。
彼はでも、あれは本当に自分のせいでも何でもないですよね。オリンピック出れなかったのはね。
うん。
うん。まあ、呪われて。
自分で、はい、選んだ道で、
はい、
だったら、多分こう、次こうしようかなとか、あったと思うんですけど、
うんうんうん、
それができないんじゃないかなっていう。
そうですね。これもダメだし、これもダメだし、みたいなね、うんうん、なっちゃったかもしれないですね。まあ、あとは僕も、まあ、序盤の方は見てて、いや、それは呪いでも何でもないな、みたいなね。いや、それは不注意だろ、みたいなとかね、
うん。
それはお前らが悪いよ、みたいな風にちょっと思ったところはありましたけどね。
うん
うん、まあ、でも兄弟、何人いたんでしょう ?5 人
ですか。5人ですね。
5人いて4人死んじゃうっていうね。
うん。
うん、
しか残ってないですからね。
いやね。まあでも家庭環境が、全然関係なかったわけでは全然ないなと思いますけどね。
うんうん、
影響はやっぱ大きかったと思いますけど。まあ、あと、ちょっと思ったんですけど、本当にこれ怒られるかもしれないですけど、
はい。
まあ、アイアンクローっていう技があるじゃないですか。
うん、うん。
ね。あれはちょっと中二っぽいなってちょっと思ってしまったっていう。
中二
なんか、小中学生がやってそうだなっていう思ってしまった。もちろん、小中学生真似してたんでしょうね、当時はね。
はいはいはい、
うん。なんかちょっと。
あれ、来るんですかね、でも。
いや、そんな痛くねえだろってちょっと僕は思いましたけどね、実際ね。
あ、でもやられたことあるんですけど、めちゃくちゃ痛くは、はい、痛いと思うんですけど。
ああ。
腕殴ったりしないのかな。
いや、だからプロレスだから。殴
れば。
いやいや、それプロレスだからですよね、もちろん。やられたふりをね、しないといけないね。
はい
はい、うん。まあもちろんすげえ鍛えればね、まあめちゃくちゃ痛いかもしれないですけどね。うん。なんか、あんまりかっこよくはないなってちょっと僕は思ってしまいましたけどね。はい。あれが。
でも、爪じゃないですよね。
まあね、そうですね。
握力ですか、ね、爪刺さってるわけじゃない、
うん。まあおそらく本当にね、なんかリンゴを片手で潰せるとかね、それぐらいの握力はきっとあったんでしょうけどね。
うん。
いや、全力ではきっとね、やってないと思うんですけど、うん、危ないってね。
うん
はい
うん、
まあそんな感じで、うん。まあ、やっぱり A24 だけあって、完成度とか、そういう映画の質はすごい良かった
ん
ですけどね。
うん
うん、ただこれ、うん、何を思えばいいのかなみたいなことはちょっと思ってしまったところありましたね。これを見て。うんうん、
やっぱ A24 はやっぱその、女性性とか、
うん、
差別とか、うん、まあ、LGBT だったりとか。
はい、あと家族。
そうそう。
多いですよね。
うん。やっぱ、その親父の有害さみたいなのを、
うん、
だと思うんですよね。
ですかね。うん。
うん。
あとはまあみんなね、鍛えてて、すごいなってね。特に、ケビンもすごかったです、
ね。すごかったですね、うん。昔と全然違うんですもん。
ああ、昔が僕はわからないですけど。ザック・エフロンって何見たかななんか。
ザック・エフロンは、テッド・バンディ見てないですか？
ああ、見てないか。
グレイト・ツトル・ショーマン見てますよね。
あ、見てますね。ああ、でも、あ、結構印象が変わりますね。
うん、髪型とか。だって松地はそんな全然違いますよ、
う
ん
う
ん。
そうですね。
可愛い顔
出ました
。次おっさんになったなと思いました。
確かに。
今回見て、
うんうんうん、けど一番体がでかかったですね、多分 ね。あの兄弟の中でね。
うん。でも身長が高く見えないっていう。
そうなんですよね。
ところが。
うん。いや、だいぶ、その、兄弟だけどだいぶ身長差があるっていうね。
そうそうそう。
まあ、しょうがないですけど。
うん。
あとは、
ね、なんか設定186ぐらいあるんですけど。
そうなんです
か。本人172とか3なんですよ。
なるほど。ジェレミー・アレン・ホワイトはかっこよかったですね、あとね。
かっこいいですね。
ケリーね。うん。
でも、ドラマの方が僕はかっこよく見えた。
ああ、そう。僕見てないんですよ、その、レストランの、
うん。
ですか。うん。
はい。
まあまあ、ちょいちょいその、ラフランスさんがツイートで、彼のね、写真、画像を流してましたけど。
はいはい、
僕はあのラフランスさん似てると思うんですよね。
まあ似てますよね。
ね、
うん、鼻とか似てると
思う。そう。ラフランスさんかっこいいな、とかね、思いながら。
うん、
はい。聞いてるかな、これ。
見てるのかな、この映
画。あ、この映画どうですかね、これ見てんじゃないですかね。どうですかね。
うん、うん。ハリス・ディキンソンも出てましたよね。
うん。
あの、逆転のトライアングルで。
はい、はい。
あの、モデルの彼女と、
そう、
口論するやつ。
やられちゃうやつね、う
ん。はい。あとあの、なんだっけ、あの、モデルの最初の方で、
うん。
なんとかとか言って顔を作る、
はい、
覚えてますか
ね。はい。
このシーンめっちゃ面白いですよね。
あの、本当に、なんか、
ハイブランドだったらなんかシュッてする顔するみたいな。
露悪的というかね、なんかね。
はい。
うん。
はい。ここはなんか
そんな感じですかね。
そんな感じですか。
うん。うん、
はい。では今日はイアン・クローについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。